こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バラバラな世界で共に生きるリチャード・ローティの哲学は、哲学者朱熹哲が、アメリカの思想家リチャード・ローティの議論を現代の分断社会に接続して解説する新書である。SNS で正しさが衝突し、異なる立場の人々が互いを容易に敵とみなしてしまう状況を出発点に、本書は全員が共有できる絶対的な基盤がなくても共に生きられるのかを問う中心となるのは、ローティの主張、偶然性アイロニー連帯に示された偶然性アイロニー連帯という3つの論点である。著者はローティの生涯や著作、晩年の社会批評も参照しつつ、哲学を唯一の正解を発見する作業ではなく、人類の会話を途絶えさせない営みとして捉え直す。専門用語を過度に前面へ出さず、政治的文局化、言葉による排除、公私の区別といった教的問題を考えるための入門として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、偶然性、自分の価値観も他者の価値観も必然ではないと知る。本書の出発点は私たちの人格信念、道徳語彙が普遍的な本質から自動的に導かれたものではないというローティの偶然性の考え方にある。人が何を自然で正しいと感じるかは、育った環境、読んだ物語、出会った人、歴史的条件、身につけた言葉によって形作られる。ここでいう偶然性は、何でも同じ価値だという無関心な相対主義を意味しない。むしろ、自分の立場が唯一の必然ではないと理解することで、異なる言葉遣いをする相手を直ちに非合理的、劣った存在と断じないための契機となる。本書はこの視点を分断された社会の現実に結びつける。対立の場面では、双方が自らの前提を自明視し、相手にそれを承認させようとしがちである。偶然性を引き受ける態度は、前提を放棄することではなく、その由来と限界を自覚して対話の余地を残すことだ。共通の最終根拠を先に確保できなくても、異なる人々が共同しうるという本書の問題設定はここから始まる。次に、アイロニー、確信を保留し、他者を黙らせないための知的態度。ローティの言うリベラルアイロニストは、自分が大切にしている言葉や信念を持ちながら、それらが究極的で不動の根拠を備えるとは限らないと知る人物である。本書はこのアイロニーを老将や優柔不断としてではなく、革新の暴走を抑える倫理的、政治的な態度として提示する。自分の語彙を絶対視すると、相手の経験を理解するより先に相手を誤った側として沈黙させる方向へ向かいやすい。アイロニーは自身の言葉遣いも批判や再記述の対象になりうると認めることで、その危険を和らげる。ただし、ローティの立場は公的な残酷さへの反対まで相対化するものではない。本書が焦点を当てるのは、他者を屈辱化し非人間化する言葉に抗しながらも、私的な自己創造の在り方まで一つの正しい生き方へ統一しないという緊張関係である。公的領域と私的領域を分けて考える議論や、バザールとクラブという皮膚は、この緊張を理解する補助線となる。異論の混在する公共空間と、価値を濃く共有できる私的空間を混同しないことが、対話と自由の双方を守る条件として検討される。さらに、真理の最終審判より人類の会話を続ける哲学へ、本書を貫くローティの革新は、哲学を世界を正確に映し取る究極の真理を探す学問としてではなく、人々の会話が途絶えないよう支える営みとして考える点にある。ローティは伝統的な認識論的哲学が求めてきた確固たる基礎に懐疑的であり、哲学者が他者の議論を最終的に裁定できるという発想にも距離を置いた。主はこのアンチ哲学とも呼ばれる姿勢を、哲学そのものの否定ではなく、哲学の役割の組み替えとして説明する。すなわち、重要なのは、万人を強制的に納得させる土台を発見することより、異なる記述、経験、問いを会話の中へ持ち込み、選択肢を増やすことである。この見方は、論争において勝敗や完全な合意だけを成果とみなす習慣を問い直す。会話を続けることは、相手の主張を無批判に受け入れることではない。侮辱や排除に反対し、制度上の判断を行いながらも、相手を会話不能な敵として固定しない努力を指す。本書は、真理をめぐる哲学的論争を平易に紹介するだけでなく、公共的な言葉の使い方という実践上の問題へ翻訳している点に特徴がある。そして、連帯、共通の本質ではなく、他者の苦痛への想像力から結ばれる関係、ローティにとって連帯は、人間があらかじめ共有する本質や理性によって保障されるものではない。本書は、保障の不在を認めた上で、それでも他者に降りかかる苦痛や屈辱を見過ごさず、我々の範囲を広げていく可能性を考える。ここで重要なのは、他者と完全に分かり合うことを連帯の前提にしない点である。文化、階層、政治的立場、生活経験が異なれば、他者の世界を自分の言葉だけで十分に把握することはできない。 それでもその人が受ける痛みをより具体的に知り、残酷さを減らしたいと願うことは可能である。ローティが小説やエスノグラフィーなどの文化的実践を重視したのは、抽象的原理だけでは届きにくい他者の経験を想像力に働きかける形で示しうるからだ。本書はこの論点を通じ、連帯を同質な仲間への結束と取り違えないよう促す。信頼できるか疑わしい相手、理解しにくい相手を含む社会でこそ非人間化する表現を避け、苦痛を減らすための言葉を探す必要がある。連帯は完成した合意ではなく、傷つけない関係を拡張し続ける不安定な実践として描かれる。最後に、文極化と正しさをどう扱うか、ローティの予言を現在読み直す。本書後半はローティが晩年に論じたアメリカ社会の分断やポピュリズムへの懸念にも光を当て、現在の文極化した環境を考察する。ここで著者が重視するのは、ローティを未来を正確に言い当てた予言者として祭り上げることではない。社会的な不満や侮辱感が放置され、人々が公共的な会話から切り離されるとき、民主主義が対話より敵味方の動員へ傾くという警告を今日の課題として読み直すことである。SNS では短い言葉で明確な正しさを示す圧力が強く、異論への応答が人格への攻撃や排除へ転じやすい。本書の言う正しさを乗りこなすとは、相互の判断を停止することではない。自分の正義が誤りうること、相手の語彙には自分が見落とした経験がありうることを踏まえ、公共的な言葉の結果に責任を持つことである。その際、公的な残酷さに反対するリベラルな規範と私的な価値の多様性を守る姿勢を両立させる必要がある。本書は分断を単なる意見の相違として軽視せず、かといって根本的合意がないことを絶望の理由にもせず、会話可能性を維持するための知的作法を提示する。結論として、本書は SNS 上の対立、政治的分極化、職場や地域での価値観の衝突に問題意識を持つ読者に向く。とりわけ相手を理解できないときに、批判と対話をどう両立させればよいかを考えたい人、ローティを初めて体系的に読む人、リベラリズムやプラグマティズムを現代社会の言葉で捉え直したい人に有益である。得られるのは、対立をすぐ解消する処方箋ではない、代わりに自分の確信の偶然性を自覚すること、他者を黙らせる言葉を警戒すること、苦痛への感受性を通して連帯を拡張することという、判断と対話のための視点が得られる。ローティ入門には主著の解説に重点を置くものも多いが、本書は偶然性アイロニー連帯を軸にしながら、哲学者の歩み、晩年の社会批評、文極化した現在との接点までを一冊で扱う。また抽象的な心理論に閉じず、どんな言葉を使うべきかという実践の水準まで論点を下ろしている点が特徴である。共通の基盤がない事実を悲観も楽観もせず、異なる他者を敵にしない公共的関係を考えるための平明でありながら緊張感のある哲学案内となっている。ご支援いただける場合は、手記鉄ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。